今夜も
アナログゲームナイト。
なんかすでに
今夜も
アナログゲームナイト。
なんかちょっとさっきグダグダでした。
グダグダの始まりから
よろしく、
よろしくお願いします。
はい、いつも心に、はいはい、公開収録ですね、今日はね。
はい、そうですね。
はい、いつも心にウタラソウル、太陽王子こと新安です。ですね、今回はですね、あ、この今夜もアナログゲームナイトは、私が所属する、ゲーム創作サークル GSF の、情報や、2ヶ月に1回あの、審査会の方でやっておりますアナログゲームナイト、あとなんかギクバの開催情報であったりとかですね、名古屋の、アナログゲームとか、の開催あの情報を、ここから発信していく番組になっております。ということで、第12回ですね、1月から始まった、すでに第12回になってます、ね、で今回はですね、第4回とか3回に来てもらった本当は足立さんと収録予定だったんですが、足立さんが仕事の方に行ってしまって、ゲストの方とお二人で収録になりました。今回のゲスト会ですね、今回ちょっとあるゲーム会の方にお邪魔しておりまして、ちょっと何ゲームかやったところで、収録ということで、ゲストの方とお二人で今日収録をしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやですね、今回のゲストのね、ゲストの方の、自己紹介の方お願いします。
はい、はい、今このキューブゲームクリエイター交流会を、まあ、あの場所を借りたり、なんかなんとなくこんな流れでやるよっていうのをやったり、参加者集める告示図を作ったりやってます。株式会社インティークレートのセリダと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
筋肉ムキムキ、
筋肉ムキムキ入りますよ、俺全世界に反射でも大丈夫ですか。
はい、今日そんなキャラで、
そうですね、今日はですね、チューブゲームクリエイター交流会の方にお邪魔していただいて、私はあのお仕事、仕事の方はそういう IT 関係とかゲーム関係じゃないんですが、まあ、私の足立さんの、ご紹介というか、で、今回特別にお邪魔していただいて、あのお邪魔したからにはということでいっぱいゲームインストールしたんですけど、まずはですね、このチューブゲームクリエイター交流会っていうのを始めたきっかけっていうのはありますかね。
そうですね、もともと割と、まあ、私、まあ、さっきあんまり話自己紹介の中に入れなかったんですけども、はい、ゲーム業界 の, あの、まあ、ゲーム会社の方に勤めてまして、でその割とゲーム業界の人、でもアナログあのデジタルゲーム業界の人たちで、まあ、作ってる人たちですね、そういう人たちで、あの東京とか大阪の方ではアナログゲームをやろうみたいな会を作ってる人結構多いんですけど、この中部地方、まあ、名古屋の方では全然そういう会がなくて、自分がまあアナログゲームちょっと触ってみたいなみたいなところを思ってた時に、まあ、ちょうど、ああ自分もそう思ってましたよっていう方に出会いまして、じゃあそれだったらやってしまいましょうよみたいなところで勢いで始めた感じで、もうノリで大体やってますんで、で今回、3回目ですかね、
3回目ですね、
になったところですね。で、まあ、基本的には、まあ、あのゲーム業界の人に来てもらってみたいで、まあ、普段そのデジタルゲームを作ってるんですけど、まあ、その中でもアナログゲームの面白さっていうとか、またデジタルとは違うところにあると思うんで、そういったところで、まあ、みんなで遊んで、まあ、遊びがあったらかてらなんかちょっと勉強しようじゃないかみたいなところも含めつつ、まあそういっとかないと来ないので、はい、そんな感じで、
ね、
はい、ちょっと考えて、
交流、その同じ業界のメンバーとの交流も含めて、ね、単純にあのアナログゲーム遊びたいっていうの
を
見てるんで、
はいはいはいはい、
そうですね。でスタートは第1回というか、スタートしたのはいつ頃からですかね。
スタートしたのはちょっともうほとんどうる覚えで、あんまり昔のことは覚えていないんですけども。はいはい、去年、
2010年ですか、
秋ぐらいに確か第1回目をやったような気がします。で、2月か3月おきにやる感じで考えてるので、
ね、4回ぐらいですかね。
そうですね、 前回が年11月ぐらいに確かやったと思うので、まあそうですね、秋に多分やってると思います。
はい。
あ、そうですね、8月のイベントの時にそのちょっとやろうよっていう話が一番初めに出たので、はい、その次もすぐ撮ったので9月に多分やってると思いますね。はい、そこからがスタートで、まあ、3回目で徐々に人も遊ぶ人が増えていけばいいなっていうふうに考えてやってるところですね。
毎回何人ぐらいで参加されてるんですか？だんだん増えてくるんですか？同じぐらいの人数です大体。
同じぐらいか少し減ってるか難しいんですよね、なかなかその、はいはいはい、この業界の人外に出ていかない人が多いので。
あ、なるほどね。今日もですね300人ぐらいのお客さんが、
そうですね、はい、いつも通り来てくださって、
イエーイ、
あー、いやーすごい、わーわー
わー
わー、じゃあじゃあおじかっこいい、かっこいい、
大丈夫ですか、世界配信、世界に配信でも大丈夫ですか？iTunes から世界に配信でも大丈夫ですか？
300人いたら多分もっとそんな感じになるかな。
大体、10名前後ぐらいですね。
そうですね。
10名前後ぐらいですね。はい、まあ、これが一番いいですね。
はい、
見えが届きやすいというか。どんなゲームが主に遊ばれてるんですか？
まあ、もう本当いろいろ皆さんに持ってきていただいたもので遊んでる感じなので、自分がそんなにアナログゲーム、まあ、やり始め、まあ、好きになったのは、うんうん、やり始め、やってみような、やってみたいなと思ったのは、はいはい、3年前ぐらいなんですけど、はいはいはい、その時は本当に一人でどっかそのイベントをやってて、まあ、ちょうどバネストさんのイベントとかで、はいはいはい、一応参加できるみたいというところで行ってみたいとかやってたぐらいで、それがなんでもう本当に年1回とかそういうレベルでしかなかったので、はいはい、なので、まあ、買うだけは買って、
積みゲーですね、いわゆる
やるタイミングがゼロみたいな、
なるほど、はい、
なので、うん、まあ、自分のためにもこれを立ち上げてので、まあ、なのでそんなに数持ってないんですよね。
いくつぐらいですか
今？あ、30いかないぐらいですね。
僕も120超えましたけど120超えるんで大変ですよ、ゲーム開けてあげないといけないんで乾燥しちゃったりするんですね。
売ったりしてるんですか？あげたりとか
もうしないですね。
ここ、
漫画とかいろんなものをブックオフに売れないんですよ。
あ、
売れます？セールできます？
売ったりはしてないけど片付けてもうそのまま廃棄みたいなこと
ですね。僕捨てれないんですよ、どんどん荷物がどんどん溜まってくるんですよ。
そうです
ね、そうなんですよね。これね、
だいぶ積んでます。
去年僕4月1月の段階で40か50だったんですよ。
はいはい、
で年内100超えたんで
早いですね。結構前からずっと遊ばれてますよね、アナログゲーム自体は。
そうですね、テーブルトーク RPG を最初に遊んだのが15の時なんで、
はいはいはい、
20年ぐらいですね。ボードゲームも15年ぐらいなんで、だからもう20年なんで、ボードゲームの数が増えだしたのはこう 2,3 年ですね。
あ、確かにボードゲームに、まあ、テーブルトークだともうテーブルトークは逆に本があればいいんですか、それも誰かやっぱ作ってくるんですか毎回？
まあ、本がありますけどやっぱりその時間がかかってしまう。
あ、
例えば今日1時半ぐらいのゲームして4つぐらいゲームできるじゃないですか、
はいはいはい、
でもテーブルトーク RPG にしてしまうと4時間でキャラクターを作ってゲームが終われないゲームが多かったりするので、やっぱりコスト、そのこう時間とかかったりとか、まあ、負担があったりとかするので、まあいいゲームなんですけどね、やる機会がなかなか絞られてしまうのがあるので、まあ、テーブルトーク RPG のネガティブなことはしょうがないですけどずっとやってましたね。今でもちょっとやる機会がやってるんですけど、じゃあ、持ち寄られたゲームを遊ぶって感じですか？
そうですね、はい、一応何か一つぐらいテーマを決めてちょっと宣伝もやっぱちょっとやらないといけないんで、うん、まあ単純にアナログゲーム遊ぶよっていうより何か一つ種類ぐらい、
うん、
まあ、今回ですと人狼を、うん、とりあえず2時間3時間ぐらいはみんなで一緒に遊ぼうよっていう感じでやってるんですけども、その一つそのテーマ以外はもう本当に自由に遊んでもらいたいなと思います。結構いろんな種類のゲーム新しく出てますよね。
そうですね、
どんどん新作出てるんで、
僕バネストさん の、 ツイッターの流れてきたりするともう買ってしまうので
いやでもね、全然うまいですよね。
すぐでなんかゲームをいっぱい買っていくとできるゲームが増えていったりとかして、で ルール読んで分かるようなゲームが増えていくと、なんか欲しいゲームがどんどん増えてくるので、
あの
車で10分ですよ、うちから、バネスさんが。で、奥さんが勤めて職場の一組ちゃんですよ。
あ
もうだから、車で10分のバネスとかダメですね。場所がダメ、バネストの。だからダメですね。もう買っちゃいますね。話しに行ったらなんか買っちゃうので、毎回。
ブラックホール行かせて
もらって。ブラックホール、
そうそう。どんどんどん吸い取られてます
よ。ゲームナイトのゲーム会があったりとかすると、そのゲームに合わせてゲームを買ったりするので、いや、ちょっとダメですね。
そうですね、無料のイベントバネさんやってるじゃないですか。
あ、そうですね、はい、
大体買っちゃいますもんね。買ったやつはもう参加料だぐらいの結構な値段に大きいなものが
でもな、遊ぶ機会がないとどんどん積んでいっちゃいます ね。僕結構ゲーム消化率は989円
です、ね、おーすごいですね。
あの足立さんとか結構スピーカー遊んでくれてるんで、やっぱ自分のゲームを遊ぶためにあのゲームナイトを受けたのもあるし、はいはいはい、一緒ですよね、多分ね。
そうです、一緒です、一緒です。
自分が遊べればいいですもんね、はいはいはい、ゲーム会を始めてしまうと他のゲーム会に行けないっていうジレンマがあるのでこういう機会はすごい貴重なんですよね。
まあ、でもかぶってないじゃないですか、あんまり。月曜日ですよね。
うちの月曜日ですね。でも土日は土日でやっぱりあの集まりがあったりとか、
はいはいはい、
やっぱりその独身ではないのでゲーム会ばっかりに行くともちょっと大変だし、やっぱりゲーム以外にもなんかご飯食べに行ったりとか付き合いもあったりするので、それいっぱいになりたくはないかなと思うんですけど、120個もゲームあったらね全然言葉に責任がないですよね
いや目指せ365個ですよ。
いやー、もうね、100個超えてからね、もう数えないですね数えるのやめましたいいゲームいっぱいありますね、今本当に恵まれてますね。
そうですね、うん、日本ブーム来てますよね。
そうですね、あのあとあれが外国のゲームが全部日本語訳されたとか、去年のドイツゲーム大賞っていうのを賞を取った3つ候補の3つが全部日本語されたのも、あの初めてらしいので。
そうなんですね。
和訳はついて発売があるけど全部日本語されたのが、なのでやっぱりブームしたりとか、まあ、人狼ブームが、まあ、収束に向かっている中でも、やっぱ人あのなんていうっけ、アナログゲームのブームはまだまだ続いているかなと思いますね。今度ね、どんどんどんどん今度の時には10人が20人と20人が80人と
皆さん一人ずつ呼んで、まあ、まあ新たに倍になって皆さん増えて一人必ず呼んできてくださいみたいなそれが参加代です、ね、
それはなんか
完全ネズミコーナー
最後にね、なんか壺を買わせる感じですかね。一
人300円ですから。
そうですね、
はい、なのでどんどんどんどん
一人呼んだら100円引きもね。
ああ、確かにそうですね300円の
200円だね。これ大丈夫か言っちゃってよ。参加資格の条件とか、僕みたいにこの間あの第2回か1回の時にこのゲーム会の話を聞いて、このゲーム会があるなら参加してみたいっていう人を聞いたんですよ。でも僕あの生徒さんの話はしてたんですけど、ゲーム会あったんですけど、いやどうかわからないんでって言って断ったんですけど、このゲーム会に参加する参加資格とか条件とかあるんですかね。
そうですね、一応、まあ、もともとはやっぱりそのゲームデジタルゲームのクリエイターをちょっと集めて、みんなで交流できる会みたいなところを考えていたんですけど、それやっぱもう最近それじゃ人集まらないなそれだけじゃダメかなみたいなところもちょっとい
やいやいや、やってみましょうよ本当に
そうです、みんな本当外出ないですも
う。出ないですね。
出ないです。デジタルゲーマー本当引きこもりが多いので
いや出ないですよ。だってあのこう自分もゲーム会やってて、生徒さんに言うの申し訳ないですけど、やっぱり、ね、テーブルトークもそうなんですけど、昔はテーブルトーク10年前15年前はすごい毎週4つぐらい3つコンベーションがあったんですよ。今名古屋で定期開催してフリーコンベーションがもう1個2個とかなんですよ、多分。でなくって、でだんだんだんだんそのやる人があのコンベンションっていうそのゲーム会の場所に行かないとできなかったんですけど、みんなねあの分かっちゃったんですよ、身内でやった方が面白いっていうのはわざわざ知らない人と嫌な思いをするんだから、じゃあ知った仲間でやった方が嬉しい楽しいと思っちゃって出てこなかったんですよ。アナログゲームやってもいいし、しかも最近はテーブルトーク RPG が良くないのは、そのチャットとかでやったりして、もうイエスさんも出ないとあって、だから例えばね、洗濯は全自動洗濯機ね、 掃除はルンバで、買い物はネットスーパーで、もうどこの主婦だって感じです。もう家に出なくてもテーブルとか遊べるんですよ。で、しかも自分のコミュニティを持っていれば、そのゲーム会に出なくても大丈夫な状況になっているので、だからゲーム会に人を呼ぶっていうのは結構難しい形ですもんね。外で出てやる仕事でもないですもんね。
そうですね。
でも条件がゲームを遊ぶだけじゃなくて、そういうこうクリエイター同士の交流みたいなものが必要だったりするので、ぜひこのゲーム会はね、突然やっぱ来て、
はいはいはい、
ゲーム好きな人が来て、全然そのクリエイターじゃない人が来たら、ちょっとじゃあそれはって感じですよね、多分。
いや、もうなんでしょう、ちょっとだけ緩いよ誰も許可取ってないですけどなんかもうそのまあ基本的に、まあ、応募できるというか、はいはいはい、参加申し込みできる人は、まあ、クリエイターの、うんうん、まあ、それはもうアナログデジタル全然関係なく、はいはいはい、作ってる人、
うんうん、
ゲームを作ってる人で来てもらって、その方の友達であれば、
はい、
まあまあ
まあまあ緩めで、
お嫁さんを呼んで来られても全然
お子さん呼んで来られても、
お子さん呼んでも、
まあですね、
そうですね、
交流ですよね、多分ね、
交流ですね、うん、なんでまあまあ、慰安旅行じゃないですけどクリエイターの方でみんなで楽しくやるっていうことも大事かなみたいなので考えようかなと思ってました勝手になんか言ってますけど、
主軸はじゃあ、 あのゲームクリエイターの交流会として
そうです、ね、
まあ、その友達だったりとか、その友達も含めてそのこの交流会というものを盛り上げていきたいと思います。
そうですね、
そうですかね、はいはいはい、なるほどなるほど。じゃあ今後の開催予定とかっていうのは何かありますか？決まってます、
ね、一応まだ決まってないんですよね、
はい、
まあ、2ヶ月か3ヶ月ぐらいで考えてるんで、
はいはいはい、
まあ、4月か5月かぐらいで、
うん、
ちょっとまたこの後皆さんにちょっと
なるほど
懇親会の時にでもアンケート取ろうかなみたいな。
じゃあ4月5月の春開催ですよね。
そうですね。
でこの開催の情報を手に入れるためにはどうしたらいいですかね？
難しいんですよそれがすごく難しいんですよ、
はいはいはいはい、
今とりあえずない状態
で
近いですよね。もうその、会社、中部の方にある会社さんには、
はいはいはい、
あの連絡をやってはいるんですけども、今そこ以外のところで連絡先っていうのをちょっと作ってなくて、
中部 の, そのゲーム会社のクリエイターさんとお友達になるしか、しかもなった人がそのクリエイターさんとのつながりがあるかどうか次第で、
一応会社の方に送ってるんですけど、なんか言ってますかね。まあそこが大丈夫ですかね。なんか多少作って来てなさそうな雰囲気の人がいますけども、一応会社の方にメールを送ってそれを転送してもらうから、ちょっとあの一応貼れるようにも作ってるものなので貼ってもらえばいいなと思ってはいるんですけど、なのでもしかしたらその会社の方に貼られているものがあるかと思いますので、はい、そちらであのコクチーズでいつも募集ページを作ってますので、そちらに書いているページの方で募集あの応募してもらえれば大丈夫になります、うんう
んうん、じゃあとりあえずあのそのモンドの最初としてはその中部のゲーム会社のクリエイターさんであれば、ですね、まだまだそのクリエイターさんでもこのゲームの会を知らないことも多いので、ちょっとまだジャンルは違うと思うんですけど、東京の方でそのゲームだけじゃなくてクリエイター の, その集団のゲーム会があるらしくて、
はいはいはい、
300人ぐらい集まるらしい
そうです
それこそ
東京と大阪
もあるんですよ ね,
ですね。
ぜひ平成なんかね中止になって
あ、はい、まあ徐々に徐々に、
う
ん、
そうですね、まだまだね、まあ、始まったばっかりですよね、
続けていけるとは思うので、
はいはいはい、
そうですね、徐々に徐々に広めていければいいな。
そうですね、また僕もあの楽しいゲームを持ってます。
ありがとうございます。
はい、賑やかしに行きたいと思います。
あ、ぜひぜひ
よろしくお願いします。
さっき話された
そ
のテーブルトークも、
はい、
まあ、ちょっと皆さんに話軽く聞かないといけないですけども、
はいはい、
やっぱその別にボードゲームに限らず、
はいはいはい、
なんかやったことないゲームとかそういったところで新しいものを遊べるっていうのはいいかなとは思ったので、
はいはいはいはい、
なのでちょっともしあれだったらテーブルトーク会みたいなのもぜひぜひお願いしたいな、
はいはい
はい、
テーブルトーク20年やってるんでよかったら
あ、ぜひぜひ
自分で作ったりもしたんで、
あ、
そうなんですよ。
ぜひぜひ、
昔プロを目指したことあったんですけどね
でも今でも全然いけるんじゃ
ない
です
か。いや、全然全然、でもプロ目指してその自分のゲームを作ってコミケに出したりとか、そのゲーム大賞に応募して、最初は取らなかったんですけど、あの加速は取ったことは2005年に10年前に取ったんですけど、 プロになるの諦めたんですけど。
あ
そうなんですよ。そこまでの覚悟がなかったんで。
難しいですよね。
ね、うん、好きなものをやっぱ趣味にするんですよ。
あ
難しいですよね、やっぱりね。そうだ、ゲームが好きでゲーム会社に勤めてそのクリエイターさんになるのはすごいと思います
ね。はいはいはい。いやでも全然そのやっぱ会社っていう場所があるっていうのはもう。もう一人で作られてる方とはもう全然雲泥の差があるので、やっぱそこの一つ目のハードルがもう、まあ、会社に入ることってまあ、あるんですけど、入ってしまえば別にそんなにあのみんなで作ってる感じなので、もうその人が、まあ、もちろんみんな頑張ってるんですけど、まあ、なんでしょうね、その一人で頑張ってるほどその危機感はないというか、一人でやるともう間違いなくその販路を探したりとか広げる方法を探したりとか、まあそういったところは会社の方でやっていくものなので、作るだけでいいみたいな、作って終わりじゃないじゃないですか、やっぱりその少人数でやっていくっていうところはやっぱりそこら辺が一番難しい、一番ハードル高いところじゃないかなとは思いますよね。
いやでもそうですね、テーブルトーク会もしもあったらね、 GM というかそのゲーム用意しますので、
ぜひぜひ
お願いします、はい、ゲームする機会があれば全然来るので、本当に本当に、ラジオで全然伝わないと思うんですけど、テイタさんすごいイケメンなんで、
いや
超イケメンですよね。
いや
僕本当にあの最初に会った時第2回か3回かのアナログゲームナイト、うちのイベント行ってもらってて、こんなイケメンがいるんかって。
いやなんか全然もうなんかたまに言われるんですけど、本当にイケメンだったらこんな状況じゃないってい
やイケメンすぎるからこそやっぱりこう
この回やってて、なんか一番思うのが、なんか何十人とか20人集めようと、なぜ自分だけ結婚してないんだとか、彼女いないんだとか、
彼女ないんですか、
もうずっとい
ないです
か、ずっといないですね。なんかもうなんでその言葉言われると、むしろ悲しくなって、
じゃあこの番組でテイタさんの彼女を募集する毎回募集するってますか
恐ろしい。
テイタさんとデートしてみたい人はハッシュタグ今夜もアナログゲームナイトでテイタさんの彼女になりたいよ、頭で
ハッシュタグ勘弁してください。
大丈夫、自分で探しますか。
頑張ります。
大丈夫ですか、
ね、頑張ります。
婚活部なんでね、今ね。
はい、そうですね、婚活部は婚活部で。
じゃあアナログゲームのそのボードゲームやカードゲーム以外のテーブルトークとか遊びたいとかですね、
はい、
またじゃあ協力させてください。よろしくお願いします。
ぜひぜひ、はい。
で、セイタさんが、中部の、ね、ゲームクリエイター交流会だけをやっているイケメン男子ではないということで、セイタさんの主な活動についてということなんですけど、まず所属されている会社ですね、株式会社インティクリエイツという会社、どんな会社ですかね、はい、の名古屋支店長さんですか。
そうですね、一応
店長さんですか。
はい、はい、まあ、立ち上げだけ頑張ったっていう感じで。
いや、
はい、一応そうですね、あのアクションゲームを主に作ってる会社でして、はいはいはい、まあ有名なところで言うと、まあ、ロックマンを作らせてもらってたっていうところが、まあ、まあ、そのずっと作ってたわけじゃないですけど、
はいはいはい、
一部分的なところですね、ロックマンゼロっていうタイトルを作らせてもらったりっていうの で、はい、でまあ、それと縁があって最近では稲船さんのあのマイティナンバーナインというタイトルを、はいはいはい、まあ、弊社で作らせてもらったりとか、まあ販売とかは別のコンセプトさんの稲口さんの会社なんですけども、制作の方をうちの会社でやらせてもらったりとかやってまして、そうですね、割とコンシューマーゲーム、まあ、家庭用ゲームですね、
はいはいはいはい、
家庭用ゲームの方を、まあ、ほぼほぼ中心に今のところまだ作ってる会社になりますね。はい、
儲かってますか。支店長って言
った
ら結構儲かってますかね。
いやそんなことないんです
よ。ああ、そうですか。
ちっちゃな会社ですから。
お仕事大変ですか。
まあまあですね、まあいろいろやってますね。
あとなんか専門学校の講師もされてるってことなんで。
そうですね、まあ割と今支店長って偉いっていう風になんか雰囲気であると思うんですけど、
支店長の上に先生だよね。
雑用が中心になって、
はい、雑用が
中心になってて、
はいはい、
なのでまあ割と専門学校に行って講師をやるってこともまあ割とやれるみたいな、
はいはいはい、
いつもいなくていい。
いやでも足立さんの情報だと、あと専門学校の講師やられてて、で専門学校の生徒に結構いられてるって話なんですけど、 いじりやすいキャラですよね、セタさんって。なんかね、なんか何いじっても何言っても結構笑顔で返されてるから、なんかすごいいじりたくなりますよね。なんか
あ、でも割と、まあ、ただ最近あんまりいじられなくなってきてるんで、やっぱそのなんか講師やってる時もそんないじられてないですよ。
あ、そうですか。
はい、去年はちょっと、去年かな、一昨年かな、はい、なんかその時はものすごいいじられたんですけど、
そうですか。
パソコン持ち込んで、授業やってるんですけど、はい、でお昼休みとか一回ちょっと席離れて、はい、で帰ってきてパソコン開けたら、はい、中に落書きがあるみたいな。似顔絵の落書きがあって、
軽いいじめですね。
これしかもなんかすごい、これはブサイクと言うんじゃないかなみたいな。
ああ、なるほどね。
絵が載ってるみたいな。そう、天使のキャラらしいんですけど。
そうですね。あのセイルさんの周りにはなんか人が集まっててですね。これ言っちゃうとさっきのまた婚活話になってしまうんで。
そっからちょっと今回は離れます
かね。そうですね。離れてもらってないですよね。でもやっぱりあの店長をやりたりとか専門学校をやりたりですけど、あとのグローバルゲームジャムっていうの
は、
はい、そうですね。私からですね、が参加されて、軽く話は聞いてるんですけど、詳しくなんか、
はいはいはいはい、
どんなもんですかね。
基本的にはですね、はい、シンプルなんですよ。ルールが48時間以内で、
はいはいはい、
その場で集まった人たちで1本のゲームを作る、
はいはいはいはい、
もう3つぐらいしかルールは基本ルールなくて、まあ、もう一度それにテーマが加わったりとか、そういったぐらいで、もう2日間、48時間ですから、もう2日間でゲーム1本作っちゃおうよ、みんなで、みたいな会がグローバルゲームジャムです。まあ、ちょっとそれがゲームジャムなんですね。
はいはい、
で、グローバルってついてるのが、一応全世界で行われてるイベントで、割とその、日本だけじゃなくて、アメリカ、まあ大体の国そうなんですよ。40何カ国か今。
ああ、そうなんですか。
あるんで。
野球の壁も多いですね。
ああ、確かに。もう多いかもしれないですね。はい。で、本当に、各会場で人が集まって、
はいはいはいはい、
別に、10人ぐらい集まって作らなきゃいけないかというわけでもなくて、まあ、1人でも僕作ります、このタイミングでみんなと一緒に作りたいんです、
はいはいはい、
でも一人でやりますみたいなのもありて、で何チームを自由に作ってもらって、でですね、ちょっと数が曖昧なんですけども、
はい、
確かゲームがその2日間だけで10万かいくつかなんか1日間だけで作られてる。ああ、いえ、世界
はい、
はい、で、あ、そこなんか何万人かちょっと忘れたんです。10万か100万か、100万はさすがにいないそうですけど、なんか万単位の人たちがその各地の会場に集まって一斉にゲームを作ってる感じなので、あとそう考えるとさっきの10万ぐらいの作品ができるとは嘘ですね。嘘ですね。
ちょっと盛りましたね。
盛りました。
はい、なるほどね。
はい。なので、まあ、大体、うちの名古屋の方でやったものは、
うん、
あの学校の方をちょっと貸してもらいまして、
はいはいはい、
6人で1チーム、あ、今回5人で1チームですね、ちょっと人数が少し少なかったので、で5チームあって、でそれぞれ、ゲームを作ってもらったんですけども、別にその48時間も強制的なルールじゃなくて、
はいはい、
今回借りた場所っていうのが学校だったんで、ちょっと夜の時間空けられなかったので、朝9時から夜9時までの間でそのゲーム一生懸命作ってもらって、次の日、9時から6時まで、まあ、ゲーム制作終了3時までなので、実質多分12時間、もうちょいですかね、15時間ぐらいで1本作るっていうような感じになってまして、まあ、ただ2日間あるので、その夜はみんな帰るんですけど、まあ、その後みんなは夜は皆さんのお任せしますっていう皆さんの判断にお任せしますっていう感じなので、まあ、もしかしたら徹夜してる人もいるかもしれないですけど、まあ、でもたった2日間でなかなかやっぱゲームって、デジタルゲームで考えていくと、まあ、プログラマーがいる、企画マンがいる、 CG グラフデザイナーがいるっていうところで結構作るの大変なんですね。それを2日間で作って完成の形が見えるっていう、それだけも割と嬉しかったりするので、普通であれば、まあ、本当に家庭用ゲーム今まで作ってるようなタイトルであれば、まあ、1年間かけて頑張って作りましょうみたいなベースが主なんですけど、もうそこの、その企画考えて 絵も描いてプログラム打って、うん、そしてバグいっぱい出てくるものと戦って、うん、でゲームを面白くするとかもちょっと考えて、うん、で YouTube に上げたりとか動画作ったり、うん、でそういう宣伝も含めてまるっと作るので割といい経験になるんですね、うん、2日間の経験が丸1年に近い経験ができるっていうところでその全世界的にも割と広まってってて、うん、すごい倍 1.5 倍ぐらいのペースで今参加者の人が全世界では増えてるものなので、なので本当にゲームクリエイターにとってはすごく、まあ、参加すると勉強になるもなるし、まあ、やりがいもあるしっていうところで本当にモチベーションその場合一瞬すごい上がるんで、すごい楽しい場所になってると思います。
グローバルジャ、ゲームジャムのゲームジャムですかね。
はいはいはい、
これはまたですねこのゲームクリエイター交流会に、
そうですね。
お願いするといいですね。
はい、年に2回やってますので。
この間あったんですよね。し
かもはい、1月がグローバル、1月がだいたいグローバルゲームジャムやってまして、うん、もう一つ日本でやってるイベントで福島ゲームジャムっていうのがあって、はいはいはい、そちらが8月のだいたいいつもですねあの。コスプレサミットと被るんですよ。あっち見てみたいなと思いつつやらなくちゃいけないっていう感じで、本当に2年、3年やって全部被ってるんで、
あそうですか。
8月の多分初週、一番初めの週の土日なんですよね。だそこら辺にやってるのが主に2回ですね。はい、あとはまあちょっと細かくそのゲームジャム攻略会議というゲームジャムをいろいろ攻略する、まあ、もうちょっとうまく作れるんじゃないかみたいなところをやちょっと勉強したり遊んだ、まあ、遊びが中心なんですけども、そういったところで、月に2月に1回ぐらいのイベントをちょいちょいやってまして、はい、そんなところ
で、いや、いろいろやってますね。あとなんかリアル脱出ゲームもなんか関わってるんですけど、あ、そうですね、あの
そうですね、
オースの、
はい、
あれも関わってらっしゃるんですか。
まあ、関わってるって言ってもその、中心とは言いづらいんですけど、はい、別に、本当にボランティアスタッフとして、はい、スタッフと、まあ、中の人もやらせてもらってたりして、はい、ちょっとそっちはもう別の名前でやってたりするので、
あれ、はい、あれですよね、ヤオロズの、
あ、そうですね、店長さんは、そうですね、はい、ヤオロズさんはまだこの会には出てないですね。
出てないですね。
はい、そうですね。大須の方で、謎ペア1号2号ってあって、はいはい、今度、秘密基地が今度発表されたので、
はいはいはい、
秘密基地の方がですね、どういうことをやるかというと、まあ、基本的にリアル脱出ゲームを大勢でやるタイプをやってるんですけど、それのやってない間っていうのがあってですね、その時は割と場所を貸し出す場所として、まあ、企画を持ってきてもらえれば、その企画でお金を取って、で、お金は折半半ぐらいで、場所を貸しますよ、宣伝もやりますよみたいな形でやってるので、ぜひぜひ。なんかそう
急に、あ、じゃあの、ゲームの大阪場所借りれるんですか、あそこは。
はいはい、今まだできてないんですけど、うん、一応3月3日かな、確かそこがオープン日のものがありまして、はいはいはい、そこはもう割と大きな場所バーンってありますので、はいはいはい、そこを借りてお客さん集めて遊ぶことっていうのも可能です。はい、
そうなんですか。へー、他に何かやられてます？他にこれ以外にゲームジャムと、専門学校の講師と支店長とあとデスゲーム以外に何かありますかね？最近始めたこととか。
いやでも大体そんなところじゃないかなと思います。なんかまあいろいろやってるんで、なんか忘れつつあるのは
言えないことも
ありますけど、まあ
言えない
と、まあ、言えないまあまあまあまあまあまあ
まあまあまあまあ
まあまあまあまあまあまあまあリアル脱出ゲームされたことあります？
ないんですよ。この間断られたんですけど、ちょうど仕事になっちゃって、やられてないんですよ、まだ一回も。僕、20年以上やってるんですけど。
行くと、ハマると思いますよ。
あ、そうですか。じゃあ、ぜひ今度、
はいはい、
いるときに。いるときに。
じゃあ、ぜひ、司会させてください。
よろしくお願いします。今後、他に何かやってみたことありますか？
ああ、もう本当いろいろやってるので、はい、まあ、とりあえず今やってるのを育てていきたいなっていうのがあるんですよね。はい、あと、まあ、ガイラっていうそのチューブゲーム参加協議会っていうところを、
はいはい、
まあ、それもゲームクリチューブゲーム産業盛り上げようみたいなグループがあるので、そちらの方でもイベントをいろいろやってるので、やってましたね。
あ、
話してませんでしたね。
はい、
は はい、そういったところもやってるので、まあ、そういったところを盛り上げていければいいかなと、うん、結構学生と一緒にやるイベントなので、うん、まあ、そこら辺で学生と一緒にワイワイキャッキャやっていければいいなと思います、うん、まあ、
そうですね。いやでも今後まだまだね、生徒さんを中心にいろんなことが動くと思うんで、ゲームのコーナーがありまして、番組の、
はいはい、
ちょっとそれにお付き合いいただきたいんですけど、バネスさんに買えるゲームを紹介するコーナーがあるんですけど、
はい、
で今回はですね、バネスさんに買えるゲームを第8回になります。今回はケニアというゲームを、先ほどやった、
そうですね、
ケニアというゲームを紹介したいと思います。
面白かったですね。この表紙というか、パッケージすごいですよね、
ね、
なんか
ね、
キラキラ、うん、なんていうんですかね、この何加工っていうんですかね、これ
動くと色が変わる ね,
ね、角度でそのキャラクターが変わるような感じになってまして、そうアニマルと、いや草食系と肉食系が変わるっていうのがかっこいい仕様ですね。
どうでした、ケニアやってもらって。
ああ面白かったです ね。結構頭使うんで、やっぱちょっと何回かやらないと、やっぱりそこはちょっとまだつかめてないかなっていうところがあるんですけど、やっぱ
これ序盤の自分の手番は後で後悔していいんですよね。
そうですね
なんで俺はあんなとこにこのカードをってありますか。一応このゲームはですね、ケニアのですね、サバンナに、自分のですね、担当する種族の動物をいっぱい配置した方が、勝ちというゲームですね。それ以外に、スキルカードってありまして、ミーアキャット、ライオン等を書いてあります。で、ミーアキャットは、あります。で、カードプレイとしては、3枚。カードを持ってと自分の担当する種族のカード1枚持ちます。4枚カードを持って1枚カードを取って1枚プレイするのを繰り返していって、中心となる群れカードにどんどんどんどんサバンナで広げていきます。で、動物カードというのは特殊カードがありまして、ミーアキャットは余分にカード1枚取れると、ライオンは面している四隅のカードを裏返ると、でゾウは反対に四隅のカードが裏返っていうのを表に戻ると、でサイは隣り合わせたカードを群れカード1個上にずらせると、でこれとあと水辺カードといいまして、水辺カードを置いた左右のカードは、得点が2倍になるということですね。でその特殊カードを使いながら、自分の所属カードですねを、うまく置いていくゲームなんですけど、結構頭を使いますねこれね。
そうですね、だんだん数がよくわからなくなってどこで勝負すべきかっていうところも結構ありますね。
あと裏返ったカードは確認できないので最後まで何が何だったかわからないし、でしかもカードを取るときに山札から出ている3枚オープンになっているカードを取るので、何を誰が持ってたかってわかるので、ライオンがいつか来るっていうのもあるし、でしかもカードをいっぱい貯めてしまっても、カードがなくなった時点で終わりなんだ、誰かが、なので、カード貯めすぎてもダメだし、配置しすぎてもダメだしって感じなので、結構ですね、これ1800円なんですけど、値段の割には結構考えるゲームですね、これね。
そうですね。結構やった時にそのカードをどんどん広めていくのが割とそのケニアっていうところと、あとライオンがいる周りは基本的に動物が消されて木になっていくので、さっきの回はライオンの周り、ライオンが割と集まってもう片方はもう完全木だけみたいな、逆側に動物がいっぱい集まってるみたいな、まさにケニアの雰囲気が出てましたからね。
オープンのカード取られちゃうので、自分が取った後のカードにライオン来ちゃうと、なんかもう欲しいカードを目の前で取られていくって思いますもんね。
そうですね。
いやでもこう値段の割に結構考えたりとかコスパがいいんで、ケニアですね、1800円なんで。
そうですね、
よかったら、
ください。さっき初心者でも王子に勝てたゲーム
が、あーそうですね負けましたね、僕といえばね、これね、
そうです10対11でギリギリ勝ちましたんで、
負けましたね。ぜひケニアもまだですね、在庫の方が多分あると思うので、なかった場合は取り組みできるので。
そうですね、
このメーカーのゲームは結構
なんかこれなんて読むんですか、
なんて読むでしょうねこれね多分イロペリですね。
あ
イロペリです、イロペリですね。
どこの国のか、
これはどこでしょうね、アメリカかな、どこかな、
あ
喋る時ですね。
すごいですね。
このブラックロックエディションっていうメーカーが結構好きなので、
はいはいはい、
ブラックエディさんが好きなのでこのゲーム結構持ってるんですよ、
はいはいはい、
メーカーでゲーム買い出すともうダメですねもう止まらないですね。
そうですね、いっぱいです。まあでもありがたい話だと思いますよ。でもメーカーさんやっぱ頑張ってるなっていうのがやっぱ、
ね、まあ、メーカーとしてはメーカーとしてはゲームメーカーとしてはね、ゲーム内容よりはメーカーで買うと
ね、そうですね、
次につながるゲーム
もね、はい、楽しかったんでぜひぜひ、はい、
ケニアですね、1800円マネスで買えますのでぜひお買い上げください、
はい、
であとですねイベント告知の方をしたいんですけど、まずですね2月28日なんですけど、実はですねうちのアナログゲームナイトのゲーム会と対局でのゲーム会がありまして、あの重たいゲームもいる重ゲー会ですね、1ゲーム90分とか2時間になっちゃうゲームを、はいはいはい、あのカフェでやろうというですねゲームがありまして、2015年2月28日、17時半から22時半ですね、17時から入場可能で、久用通りの一番出口から行けるジャムキッチンさんのところですね、で1500円で、食事代ですねとドリンク付きます。でドリンク追加の場合は300円追加になります。で食事を食べてゲームをしてっていう感じですね。で重たいゲームをやれる会になりますので、10名集まらないと中止になってしまって、現在8名ぐらいなのでぜひですね、このおもげ会ですね、名古屋のカフェでおもげ会で、大阪でゲームマーケットがあるんです、3月1日の前日というちょっとよくない日程なんですけど、ゲームマーケット行かない方は名古屋でね重たいゲームを遊んでいただければなと思いますので、2月28日久屋通りのジャムキッチンさんで、17時からかな、11時半からスタートしますので、よかったら名古屋でおもげ会ください、よろしくお願いします。でうちのアナログゲームナイトですね、前回、今週の月曜日の、2月2日ですね2月2日に第6回やりまして、この間来ていただきましたけど、第7回が4月6日にやります。で4月6日月曜日に、いつもと19時半から新栄町の、クラブアドリアンドさんでやりますね。1500円でソフトドリンクと、お菓子食べ放題で、お酒とか食べ物は別でお届けいただきます。で今回はですね、テーマがありまして、グラフ&正体陰徳系ゲームというので、人狼とかですね、ゴキブリポーカーとか、
はいはいはい、
今日はそんなあのランブルイン、
あ
ーダンジョンとか、
ね、
まあ、騙し合いのゲームですね、騙し合いのブラックゲームだったりとか、まあ、特に人狼系と呼ばれたり正体陰徳系のゲームもちょっと遊びたいなと思っています。
さっきの動物もそうですね、
そうですね、これもそうですね、
はい、ケニアもですね、
よかったら来てください。4月6日です、
はい、
はい、よかったら、
あ、
よろしくお願いします。
頑張ってます、
頑張ります。
ご飯がでもすごい美味しいんで、
あ、そうですね、うん、
すごいです、楽しみに、ご飯が楽しみに行きます。
だいたい今回も24人ぐらいなんで、まあ、20人前後ですね、30人弱ぐらいでやってますので、よかったらまたグースつけますので、よろしくお願いします。ということで、2月28日のおもげ会と4月6日の、アナログゲームナイトの告知でしたということで、じゃあ今回エンディングになりますが、はい、どうですか今日から収録は、どうでしたか、突然の収録でしたか、はい、
そうですね、はい、こんな感じでいいのかなっていうのをちょっとまだ
話し合わせたことあるわ、なんか
いやもう満足です。
多分
後でなんかいろいろ思い出すんですけど、
もう大丈夫ですか、
なんか思い出すんですけど、ひとまず大丈夫です。もう大体言ったことはもう終わりましたんで
大丈夫ですか、
はい、
彼女募集とか大丈夫ですか大丈夫ですか、本当にイケメンなんでね
大丈夫です、
本当になんでできないんでしょうかね、
もうそれを考えていくとちょっともうどんどんどんどん危ない方向に行くので
なるほど、ね、
もうそれ以上は考えない、
いやいやいや、
ね、はい、
まずね、こういう、ね、交流会で自然なやっぱりね、
そうですね、
出会いだったりとかね、交流もしていけば、
ぜひ女性の方参加お待ちしてます
ね、本当にやっぱり本音が最後の本音が じゃあまた私もですね、交流会の方にも
行
きたいと思いますので、よろしくお願いします。本当にね、今日足立さんがいればよかったですけど
急遽ですね、まあ、よくあるパターンですね。
そうですね、もう IT 関係はしょうがないです ね、
ですね。
僕もこの後仕事なんですよね。夜勤なんですよ今日は。いや今回平田と収録できるから夜勤の前の時間に来ました今日。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。うちのイベントでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お互い
です、ね、よろしくお互い様なんでよろしくお願いします。またですね、ゲストに出ていただければと思いますので、
あ、
はい、誰かいいゲストを、ね、紹介していただいて。
わかりました。
よろしくお願いします。
了解です。
じゃあですね、第12回の今夜もあのゲームナイトこの辺で、
はい、
思います。じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回のゲストは、株式会社ビニティクレスの長谷店長の、平田さんでした。
はい、ありがとうございました。
また。
はい。
さよなら。